祝アニメ化記念ラジオ食堂グルメ漫画放談鉄鍋のジャン特集よいしょ。
はいよー。
おー。はい、今回ですね、様々なご要望がありまして、ラジオ食堂で鉄鍋のジャン特集をすることになりました。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。きな、鉄鍋のジャンの略称は、ジャン鍋。よろしくお願いします。で、今回お会いしていただくのは、千葉県民会の皆さんです。
あ、どうも、千葉からやってきました。ヒロシです。
はい、またよしです。好きな大谷日動は、ラー油を無理やり伸ばされてる大谷日動です。よろしくお願いします。
辛くないラー油とはいえ、あれだけ飲まされた割と辛いやろうと思ってしまう大谷日動ですね。
あれをごくごく飲んでるあたりどうかしてますね。
うん、いくら飲めるラー油、食べれるラー油とはいえ、描写的にエクストリームなような気がしますけどね、あれに関してはね。
あの回だけルンメニゲが栄養について何も言ってないんですよね。
審査員のドイツ人
が、ね、あのドイツ人の栄養学者が、他のやつはもうこれは栄養的にも問題ないみたいなこと言うんだけども、ラー油に関してだけは特に何も言ってないっていう、まあ言うことないとは思うんですけども、
ガツガツ香り高いチャーハンだって言って食ってるだけっていう、お前仕事しろっていうやつですね。いやー。
鉄鍋のジャンが多いですね。
はい。もう、鉄鍋のジャンの話したらね、もう何時間あっても足りないということで、今回はですね、料理漫画の金字塔、鉄鍋のジャンについてですね、話すために皆さんに集まっていただきました。じゃあ、もう早速始めます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回の鉄鍋のジャン特集、ラジオ食堂のグルメ漫画放談でございますが、最初に目的をはっきり申し上げておきます。グルメ漫画の歴史的傑作である鉄鍋のジャンの魅力を伝える、読んだことのない人でも読みたくなる、またはアニメを見たくなる放送を目指すということでですね、クレードとして書かせていただきました。だからぜひ魅力をね、皆さんにも語っていただきたくお呼びしたわけなんですけども、まず鉄鍋のジャンの基本情報をですね、ウィキペディアのいつもの引用でお伝えいたします。鉄鍋のジャンは西条真嗣による日本の料理漫画、監修は小山恵子、週刊少年チャンピオンにて1995年から2000年まで連載されました。1995年なんで31年前になるんですね。で、少年チャンピオンコミックス版は全27巻、後にメディアファクトリーから発売された MF 文庫版は全13巻となっておりまして、今回の放送の中でですね、何巻のどこっていう発言をする場合は、この今発売されているメディアファクトリー版の13巻から引用していると考えてください。そして2025年12月時点で累計発行部数は1000万部を突破しているという漫画です。
こんな売れてるんだ
ね、びっくりしましたね。僕、鉄鍋のジャン読んでた時って高校生ぐらいの時だったんですけれども、周りに読んでる人一人しかいなかったですけどね。
あ、同じですね。チャンピオンを買って部室に持っていくと、みんなバキを読んでそれで捨ててる感じでしたね。
そんな状態だったんですか。覚悟の勧めを読むこともなく。
覚悟の勧めちょっとずれてませんか、ね、
あれそうですか。
多分ね、悟空道やってた頃かな。
あ、悟空道は読まんでいいか。まあそうでしたね。まあでも1000万部突破してたっていうのはファンとしてもね、びっくりしますが。で、あらすじ書いてあるんで、それも読んでおきますね。中華料理人である少年秋山ちゃんが本作の主人公、料理にケチをつけるために店に訪れた料理評論家を、彼が料理の味を持って論破したり、彼の元へ挑戦しに訪れる料理人たちを相手に料理勝負を繰り広げたりする。若手の中華料理人同士の大会が開催されるパートでは、主人公も声に参加し、トーナメント方式で他の料理人たちを相手にバトルを繰り広げるって書いてまして、はい、少年漫画ですね。料理少年バトル漫画ということで、最近あまり出てこないジャンルになります。で、書いてますね。本作ならではの大きな特徴として、極悪非道な人格を持つ悪役顔のキャラクターが主人公を務めるピカレストロマン色を持つ点が挙げられる。その主人公と敵対するサブキャラクターたちも、彼に負けず劣らずの悪役顔ばかりが揃っている。悪役顔を強調するな。力強く勢いのある西条の絵柄も、登場人物たちの極悪非道ぶりも説得力あるものにしている。また、作中に登場する食材その料理法もインパクトを重視したものが多い。本作に登場する女性キャラクターは、そのほとんどが巨乳爆乳に描かれており、ウィキペディアにそんなこと書いてあるんだ。要出典ですね。レギュラーゲストとあるサービスカットが多い。以上の点から、他の料理漫画にはない独特の雰囲気を醸し出した改作。回の回に作って書いて、改作に仕上がっている。その一方、作中で説明される料理の技法については、漫画的演出により、やや誇張されている面はあるものの、フードコーディネーター小山恵子の監修によって、概ね正しいものとなって、 はい。こちらはですね、鉄鍋のジャンの概要になりますが。
恐竜が爬虫類から進化したっていうような描写が説明があったんだけど、確かにそこはあんまり正しくないんで、おおむね合ってるっていうことでいいんじゃないかなって思いました。
小山恵子の範囲外なんで、セーフです。
やっぱり小山恵子先生が後ろにいたっていうのが他の料理漫画との違いですよね。
そうですね。はい。それはまた、ちょっと後ではもう出てきますけれども、小山恵子と西条真嗣を合わせた、おそらく秋田書店の編集者がいるはずなんですけども、その人に関してはもう国民栄誉賞を与えてもいいぐらいのね、仕事をしたと思いますね。ギャンブルフィッシュの青山博美とね、山根和俊を出会わした編集の人とに並ぶ実績と言えると思いますが、鉄鍋のジャンの魅力を語ろうということでですね、今回鉄鍋のジャンの魅力をまず語っていただこうと思います。鉄鍋のジャンの魅力、つまり面白さだけなら最強と僕は今回言わせていただけます。又吉さん、少年料理漫画で鉄鍋のジャンより面白い漫画あげてください。
あ、ないですよ、そんなもん。
ないですよね。はい、以上です。ないですよ。はい、面白さなら最強なんで。30年前の漫画でも、これより面白いものがないので、これで今回の放送終了と言ってもいい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。少年料理漫画っていうジャンルが、21世紀になって死に絶えてしまったので、ほとんどコンピティターがいない状況っていうのもあるんですけども、だから、21世紀に入って、目立つ少年料理漫画って言ったら、食撃の相馬と、最近では、フェルマーの料理っていうのがありましたけれども、例えば、鉄鍋のジャンと、食撃の相馬を比較したときですね、食撃の相馬の方が良い部分はいくらでも思いつくんですけど、面白さだけであれば圧倒的に鉄鍋のジャンの方が面白いんで、だからもう少年料理漫画っていうジャンルで言えばですね、鉄鍋のジャン以上に面白い作品はないと断言できますね。で、ちょっと先ほどですね、鉄鍋のジャンのウィキペディアを読んでて、ウィキペディアもピカレストロマン色っていう風にここを書いてたんですけども、僕これ昔からね、そこに若干の違和感を持っていて、鉄鍋のジャンの魅力とか面白さを語るときに、この主人公が悪役善としているピカレスクロマンとして語る人ってめちゃめちゃ多いんですけど、俺はね、どっちかといえばそれはあんまり本質ではないなって思ってて、この鉄鍋のジャンが一番偉大なところって、少年漫画のインフレに料理監修が最終回までついて行き切ったことだと思うんですよ。これがね、この鉄鍋のジャンでしか起こってない奇跡だと思っていて、鉄鍋のジャンっていう少年料理漫画の中には様々な奇想天外な料理がね、出てくるんですよ。さっき、又吉道夫さんが言ったみたいに、飲めるラー油で作ったチャーハンとかですね、出てくるんですけども、それが全てさっき言ってた小山恵子さんっていうフードコーディネーターが、ほぼほぼ実在の料理っていう、この高等無形かつリアルっていう矛盾を作り出したっていうことが、鉄鍋のジャンの面白さの一番大きな部分だと思うんですね。
飲めるラー油という形が、食べるラー油って形で、後に現実が追いついてきたっていう形になりましたからね。
ね、いうのもありましたし、もしその悪役主人公の料理漫画がヒットするっていうことだったら、その後寺沢大輔さんが連載した食わせもんが4巻で打ち切りになったっていうことが説明つかないっていう話になりますんで、だからやっぱりね、僕はジャンがピカレスクドマンという側面で語られるっていうのは、まあ分かりやすいからそこで語られることが多いっていうのは、こうやってポッドキャストやってる人間として理解するんですけども、そこではないんだよなっていつも思うんですよね。
ただ比較対象として同時期にマガジンの方で中華一番がほぼ同時期に連載開始してるんですよ。
そうですね。
なのでそれと比較するとまあそうかなと。ただ作品の出来としてはやっぱり監修がちゃんとしている分ジャンの方が物語としてすごい面白いんですけど。
中華一番まあ面白くないわけではないですけども、あれは単なる高等無形ですからね。
そうなんですよね。
少年漫画。
そこに、一さじのリアリティが入ってきて、化けるんですよね。
ね、高等無形かつリアルって、もう矛盾でしかない、ありえない状況を作ったっていう、それが、鉄鍋のジャン、西条真嗣、小山恵子ペア。これが、二つを漫画だけで終わってしまったっていうね。それが本当悲しいなって、思う次第です。
小山さんって、はい、亡くなられてるんですね。
最近、お亡くなりになれましたね。
ね、なんか、没年不明みたいですけども。
あ、没年不明なんだ。
ウィキペディアも、リンク空っぽですもんね。小山さんのとこ。
小山恵子さん。
もったいないですよね。
ね、すごい経歴の人とか、いろいろ言われてるんです。 ですけど、あんまり表舞台で目立った仕事されてないですもんね。
文庫版は巻末に小山さんのコラムがあって、そこ読むと結構毒舌も聞いてて面白いんですよね。うん、作者 の悪口、うん、書いたりとかしてて、
うん、
鉄鍋のジャーンっていう作品に相当影響を与えてるなっていうのは、その料理の監修以外の部分でも影響を与えてるんじゃないかなっていうのが見て取れて、
ちょっと今回僕その小山恵子さんのコダム、文庫版の最後に書いてあるコダムを読んだ初めてやったんですけども、リアルタイム世代だったんで少年チャンピオンコミックスを揃えてた世代なんで、それ読んだことなかったんですけど、今回読んでどうだったんだっていうことがかなりあって、まあまず料理はほとんど小山恵子は手掛けてるんでリアルだっていうこともあるんですけども、何よりここ若干ネタバレになるんであえて批しますけれども、ジャンと五行会の決戦の最終結末をアイデアを出したのが小山恵子であったっていう、
あれが
そう、
はあ、
もうそれだけでこの小山恵子さんっていう人がどれだけ鉄の目のジャンという作品に深く関わってたかっていうのがよくわかりますね。未だに語り継がれる名シーンを考えたわけですから、まあ料理監修っていう立場にはなるんですけども、限りなく共同原作者と言ってもいいレベルの素晴らしい仕事をされたんだなって思いますね。まああとはあれですよね、朝日新聞でコラムを書いてたとかそういう風なこと書いてあるんで、経歴に、だからすごい文才ある方ですよね、もともと。先ほど、ひろしさんが文章面白いって言ってましたけど、
はい。あれですね、若い人はちょっと知らないかもしれないですけど、
はい、
あの、陳建民さんの弟子なんですよね。
あれびっくりした。
昔テレビでやってた料理の鉄人の陳建一さんの親父さんの方ですね、
うん。
そちらの弟子に当たる方なので、まあ中国料理詳しいですよね。
うん、小山恵子さんのプロフィールを見ると、中国料理、フランス料理、日本料理を極めたって書いてありますからね。とんでもない人ですよね。
陳建民の師範認定に加えて、日本市中市協会のフランス料理の師範認定も取ってるっていうような、本当漫画のキャラクターみたいな経歴ですよね。
なんだこの人っていうね。はい。で、あとですね、ここはやっぱポイントを上げときたいんですけども、とにかく漫画の中で面白くない部分が一切ないんですよ。1巻から13巻まで、最初から最後までずーっと面白いんですよ。誰ばっていう誰ばがほぼないですし、少年漫画ってインフレカーブってあるんですね。物語のスケールが徐々に大きくなっていく、敵も強敵になっていくっていう、このインフレカーブがめちゃめちゃ綺麗なんですよ。主人公の秋山ジャンっていう男の人がいて、で、その人が様々な人と料理勝負をしながら話が展開していく中で、秋山ジャンがどういった存在になろうとしているかっていうのが最初から提示されて、それを目指して様々な強敵と出会い、その強敵を倒し、で、最終的におそらく日本最高、もしくは世界最高の料理人って認められたんだろうか、あれは。まあ、わかんないですけども、それに近いところまで行ってきっちり13巻で終わるっていう内容なんで、ここまでね、綺麗なインフレカーブを描いた少年漫画自体が、まあ、ほぼないというレベルでよくできてます。構成はね、素晴らしいですね。
一応最初からジャンは料理が上手という描写もされてるんですが、その中でも作中でどんどん成長しているのがわかるんですよね。
うん。さっきも言った通り、料理漫画の中で面白いっていう以上に、少年漫画として極上の面白さを持ってるっていうところが、今回の鉄アメのジャンの魅力かなと。はい、思います。で、先ほど言った通り、構成としてよくできてるって僕は言いましたけれども、でも実際はライブ感の塊なんですよね。かなり行き当たりばったりでやってたっぽくて、特に読んだ人だったらわかるんですけど、途中出てきた強敵の引き目弾と五行会を使い捨てするんですよね。この漫画。
そこら辺、ほんと最高ですね、漫画としてね。
すごいな、この漫画って読み直すと思うんですけど、引き目弾と五行会って、まあもうめちゃくちゃキャラもいい強敵で、これ後からトーナメントに参加させたり仲間になるでもいいけど、普通この素晴らしいキャラクターを使うやろって思ったけど、一回出てきてジャンと勝負して使い捨てですからね。すごいライブ感、
うん、引き目の兄さんはね、もう少し出てきてもいいぐらいのね、すごいいいキャラしてるんですけどね。
ね、五行
回路にも抜かれましたよね。まあ、そもそもいきなりほらトーナメント形式で話が進むじゃないですか、
うん、
でそこでいろんな料理人を出しておいて、それぞれ掘り下げる、今だったら絶対掘り下げていくけど、そうしないでバッパと使い潰していくっていう、まあ、使い潰すって後でまた出てくるからそんなこともないんだけども、
うん、
ケチ臭くないんですよね。
そう。
アイディアをどんどん、まあ、ちぎっては投げ、ちぎっては投げしていくっていう、景気の良さがありますね、う
ん。ライブ感なんですよ。だから、本当にさっきも言った通り、面白くない場所がないんですよね。最初から最後まで。当時の西条慎二先生ってすごく若い、まあ、多分20代ぐらいの時に書かれたんだと思うんですけども、ライブ感の中で、アイディアを出しては潰し、面白いところを、とにかく、1話ごとに、前回の話より面白いものを入れようというのが、読んでてわかるっていうのが、これがね、鉄の目のジャンの魅力で、もうまさに90年代少年チャンピオンでしか起こり得なかった奇跡。行き当たりばったりのライブ感の中でやってる内容を、小山恵子っていう日本の中で料理に一番詳しい人がリアルさを付け足していくっていう、その中でできた、ね、30年ぐらい経つけど、これより面白い料理漫画っていうのが出てないっていうのがわかると思いますね。今回、リスナーさんにお願いしたいのは、鉄アメのジャンの電子書籍1巻買ってください。Amazon Kindle で言うと、たった613円です。少年チャンピオンコミックスの2巻分ぐらいが入ってますんで、これだけでも十分お得ですし、多分ですけど、4月か5月にまたセールやります。おそらく。その時を待って買うっていうのもいいんですけども、1巻買ってで読むだけでももうめちゃくちゃ面白いですよね。一巻の内容だけでも主人公秋山ジャンが出てきて、中華料理の名店の五番町飯店っていうところに来て、その中で様々な人と出会って、で若手の中華料理人のコンテストトーナメント展開の一回戦まで終わるっていうところまで入ってるんで、これだけでも十分面白いですし、これ読んだらまあもう2巻も3巻も買いたくなると思いますんで、1巻だけでも買っていただきたいっていうのが私の最初のお願いになります。
物語がすごいテンポよく進むんで、もう1巻からでも面白いですよね。
あとテンポの良さっていうのが、まあ後半ね、ちょっとテンポは徐々に落ちていくんですけども、初期間のテンポの良さは異常にいいですよね。
これの、ちょうど3巻あたりなんかがものすごいんですよね。
うんうん、
さっき言った引き目段が出てくるあたりが、1話1話でなんだこれはってぐらいの進み方をするので。
まあでも本当引き目のところは最高なんで、1巻買って、で、ついでに3巻まで勢いで買っちゃっても損はしないと思うんですよね。
ああ、そっか。
その通りですね。
暴力性は、あの凄さにはもう本当にもう開いた口が塞がらないというか、こんな料理漫画見たことねえよって、思わず口から出ちゃいましたよ。
だって、3巻でね、第1回全日本中華料理人選手権大会が終わってますんで、だからこれで一つ話がまとまりますし、その後いきなり引き目段登場ですからね。いや、そだ面白いでってなりますよね。
今、Kindle のページ見てると、前巻評価が 4.8 とかついてるんですよね。みんな1000人以上評価してて。
ああ、なるほど、
ね。これ相当高いです。だって岩虫ペダルとかで見ても、まあ、4.4 とか 4.6 とかあって、だ4.8 で全部ついてるっていうのはなかなかですね。
ね。
まあ好きな人しか買ってないというか評価してないと言ってもいいぐらいですね。
それはどうでしょうね。
うん。まあまあそれはそうなのかもしれないけど、でも星一つとかつける人ってほらどうしてもいるじゃないですか。うん。アンチ票がないっていうのがすごいですね。まあないっていうかほぼないっていうのが、ほら暴力的だし、キャラクターも癖が強いので嫌いな人は嫌いでもおかしくないと思うんですよね。でも読んでるとそのピカレスクなのかなっていうふうに坂谷さんが言ってたけども、主人公はそういうキャラクターだったらやっぱりこう嫌いな人って絶対出てくると思うんだけども、あんまりそういう風に嫌ってる様子って見らんないと思うんですよね。
後から話しますけども、ジャンは別に全然ピカレスクじゃないですからね。アオリカスですけどピカレスクではないです。
どっちかっていうと殴られてる方ですもんね。
うん、そうですね。
幼少期からね、本当に。
はい、その話も後でします。ひろしさんが言ったみたいに 4.8 ってすごいと思うのが、おそらく出版社の工作を行えてないと思うんですよ。30年前の書籍に。結構ね、最近の本、特に角川が、まあ、この辺はいいや。最近の書籍っていうところは、出版社が工作して結構星5入れてたりするんですけども、ね、30年前の復刻版の漫画にそういう工作って、まあ、まずしないと思うんで、だからもうこれに関しては、読んだ人がつけた。としか、多分解釈できないと思いますし、それが 4.8 っていうのはね、とんでもない数字じゃないかなって思いますね。
でもなんか一巻だけ評価してる人の人数が3割増しぐらいで多いのは、お、一巻でやめちゃったのかっていう雰囲気も若干あって、ちょっと面白いですね。
いや、そういうもん
ですよ。これ一巻読んでやめられたら大したもんですよ。
そうだね。
まあ、一巻の頃はまだそこまで絵が上手じゃないんですよね。どんどん途中から上手になっていくんで。
その辺ちょっと微妙なところが、俺一 巻ぐらいの英芸の方が好きというのもあるんですけどね。画力は上がってても、癖が強くなっていくから、後痛いまだほど。だから難しい。
それは、西条先生のサービス心なので。
ああ、そうですよね。小山慶子さんのコラムでね、登場人物がどんどん巨乳になっていくのは、あれは西条慎二さんのサービス精神であるっていうことがね、明かされましたからね。
本当、あのコラムいいコラムですね。
そうですね。まあ、とにかく、少年料理漫画の傑作で、少年漫画でも傑作。ね、面白さだけなら最強って。で、ほんと90年代少年チャンピオンでしか起こり得なかった、ライブ感と構成の巧みさと、そして監修の確かさっていうのが、すべて合わさったグランドクロスのような奇跡の作品であるっていうことを、ここで強調しておきたいです。
西条先生の魔法を見せられたって感じですね。
そう、魔法ですよ。いや、あと、しつこいですが、少年チャンピオンの編集部の人、魔法です。西条慎二と小山慶子を合わせたのは、それがなければね、こんな傑作は出てこなかったっていうね。
なんかどっかに友人の奥さんだったって書いてましたね。
ああ、
その編集者の友人の奥さんだって、
そんな。
近場でたまたま声かけたぐらいのノリなんじゃないかっていうのが。
いやー、時はすごいですね。次はですね、鉄アメのジャンが新しかったところを語っていきたいと思います。30年前で新しかったこともありますし、後からいろんな作品にパクられたこともありますし、で、新しかっただけで誰からもパクられてない特徴もあります。そういうところを話していきたいと思います。そう、鉄アメのジャンはとにかく新しかったんですよ。で、今でも新しい部分はいっぱいあるんで、そこを語っていきたいですね。はい。まず一つ目は、口頭無形かつリアルっていうとこ。ここがもう新しかった。さっきもね、又吉さんが言ったみたいに、同時にやってた漫画が中華一番ですからね。ビッグバンシューマイとかやってたような中華一番なんで、そこの口頭無形さは同じでも、リアルさは全然違うっていうところが新しかったとこだと、言えると思います。で、ちょっといくつか新しかったとこ上げていきますね。主人公がバトルジャンキーであるっていうところ。これね、新しかったというか、案外言われてない、鉄アメのジャンのすごいところだと思うんですけども、主人公の秋山ジャンって勝負が大好きなんですよ。料理は勝負だって言ってるような男なんで、でも、それが、そのさっきも言ってた物語のテンポの良さに、めちゃめちゃ直結してるんですよ。料理漫画でよく料理勝負とか起こるっていうのはあるんですけども、その料理勝負に持っていくまでの展開って案外めちゃくちゃ難しいんですよ。なぜならリアルな世界で料理勝負なんていうものは存在しないから。だから大体の料理漫画は何かしらの因縁を主人公につけるために明らかに頭のおかしい人物を主人公にぶつけていかないと料理漫画から成立しないっていう非常に難しい業を抱えてるんですよね。少年料理漫画っていうジャンルに関しては。なんですが、それを主人公がバトルジャンキーである、料理で勝負することが大好きであるっていう設定って案外語られてないですけど、めちゃめちゃいい設定だと思ってて、あとこれもテンポに直結することなんですけど、主人公が試行錯誤をしないんですよ。これもね、めちゃめちゃ新しかったところで、このジャンより前の料理漫画って料理勝負とか料理の課題を与えられて、主人公が思い悩んだりふとしたところでアイデアを思いついたりするっていうのが一つのドラマの定型としてあるんですけども、ジャンってそういう展開ってほぼないんですよ。主人公の秋山ジャンがもともと最強主人公、最強からレベル100みたいな主人公だからっていうのもあるんですけども、その試行錯誤を今まではそのドラマに必要なものとして扱ってたものを潔く最初からバッサリなくしてる。地球上の誰かが言った、少年料理漫画のバトル部分だけを抽出してバトルばっかり読ましたらめちゃめちゃ面白い漫画になるんやろうなっていうのをまさに形にしたのが鉄アメのジャンなんですよね。
翔太の寿司あたりと本当に対照的ですね。
うん、だと思います。翔太の寿司、前もラジオ食堂で言いましたけど、今読むと翔太が悩むところがだるくてしょうがない。
本当にね、
翔太ググれ、今すぐググりなさいって思わず漫画に突っ込んでしまう試行錯誤シーン、それが一切ないっていうのがね、まあもちろんその試行錯誤シーンが面白いっていうのはあるんですけども、そこをね、潔く全部なくして料理勝負だけに絞ってテンポを良くして面白さだけを抽出したっていうのがね、新しかったですよね。で、あと主人公が番外戦術を厭わないっていう、まあこれももちろんね、めちゃめちゃ新しいとこだったんですよ。番外戦術というか卑怯なことですね。勝負において卑怯とされることを厭わないっていうところ、これはよく言われている通り新しかった部分だとは思います。最 最初のトーナメントでマジックマッシュルームのスープを作ったり、相手の料理を観察して相手の料理に必ず勝つ料理を作ったり、そういうところが新しかったですし、そういう漫画っていうのは大体面白いの法則というか、ワンアウトしかり、喧嘩商売しかり、そういうところが新しかったというと思います。
その辺を指してピカレスクっていうか悪いっていう風に言われてるんだろうなとは思いますね。
なあ、まあそうですね。でも案外これも後で話しますけど、あんまり番外戦術やってないんですよね、ジャンも実際。まあ
やって基本普通にやって強いですからね。
そう、基本強いし、最初の方は結構やってるんですけど、後になればなるほどやらなくなっていくんで、ジャン。だからね、それも結構イメージ先行してる部分やと思いますね。
あと多分番外戦術の半分ぐらいはやられてる方もお前だったらやられても文句言えねえよなっていう感じの相手だったりしますしね。お互い様だと。
そうなんですよ。ジャンってめちゃめちゃ一貫してるキャラクターで、礼には礼で返して、無礼には無礼で返すって、ただそれだけの人なんですよ、あの人ってね。だから、優しくされたら優しくするし、無礼なことされたら無礼で返す、無礼で倍返しするっていうのが、ジャンのいいところなんで、だからそういうところがね、鉄鍋ジャンの語られてるところと本質がずれてる部分じゃないかなって僕はいつも思う次第です。
は
い、
最初から優しい、おこのぎくんにはすごい優しいんですよね。
うん、そうですね。キリコをもうちょっとジャンに優しくしてあげればよかったのに。続編のジャン R では、キリコはめちゃくちゃジャンと仲良くなってて、お前ら絶対中国でなんかあっただろうってなりますけどね、あれは。で、あと、当時僕が読んでて、これすげえ新しいなって思ったのが、料理の審査が味だけで決まらないっていうとこなんですよね。ヒロシさんが、ドイツ人の審査員が栄養のこと一切言ってないっていうツッコミを入れてましたけども、俺がね、読んでてびっくりしたのが、この文庫版だと2巻に当たるんですかね。ジャンが刀削麺で負けるとこ。
はいはい。
この全国料理人選手権の決勝戦で麺料理っていう課題を出されて、ジャンが刀削麺。刀削麺当時は珍しかったんですね。90年代なんで。今みたいにそこら中に店があったわけじゃないんで、刀削麺を出して、ボロ負けするっていう展開があるんですけど、審査員はこの刀削麺めちゃくちゃうまい、レベル高い、すごく味としては美味しいって言うんですけれども、審査コメントとして、これは新人コンクールなんで、新人らしい新しさ、新しいアイデアっていうのを重視するからあんたは0点と言われるんですよね。これは結構僕にとってジャンが新しかったとこだと思います。で、その後第2回コンクールでは専門の審査員が出てくるっていう、どこまで物語に生かされてたかは微妙なとこですけども、香りの審査員と栄養学の審査員と、あとデザインの審査員かな、これが出てくるっていうね。料理は味だけじゃないところをかなり前面に出してたっていうのが新しかったし、今でもこれは新しい部分だと僕は思います。
刀削麺のところは結構エピソードとしても良くて、ジャンっておじいさんにすごい囚われてるじゃないですか。おじいさんによってこう作られた料理人であって、
はい、
そのジャンがなんか料理が若さがないっていう風に断じられて、自分の料理をしろっていう風に言われてるのは、自分の祖母風に囚われてる状態じゃなくて、そこから殻を破れっていう風に言われてる場面なんで、物語はこれから進んでいく上でなかなかいい指摘をされてるというか場面だと思うんですよね。
ああ、確かに。
そうですですね、
うん。
その後のデザート勝負まで行く流れ含めてすごい美しいですね。
美しいですね。こういうところが主人公ジャンの成長につながってるっていう。
として、はい。
だからよく少年ジャンプ漫画は友情努力勝利って言うけど、実際友情努力勝利のうちの努力を描写することはあんまりないとはよく言われる話なんで、でさっきも言った通り、鉄鍋のジャンの中では努力にあたる主人公の試行錯誤シーンっていうのはほとんど全カットされてるんですけども、こういう部分で主人公が覚醒していく、成長していくっていう描写がされているっていうのは面白さに寄与している部分ですよね。鉄の名者にとって。で、あと料理勝負のテーマがね、毎回違って毎回斬新っていうところ、これもね、鉄の名者の新しいところで、後の料理漫画でもあんまり出てきてない部分かなって思ってて、だから料理勝負にまあテーマがね、さっきも言ったみたいに麺勝負とかもあるし、肉勝負とかまあ何でもあるんですけども、最後の方を調味料勝負っていうのも出てくるんですね。調味料勝負ってめちゃめちゃすごいですよね。そこで後から人気になる飲めるラー油が出てくるっていうのもすごいですし、
あそこら辺が本当小山先生の力がすごい出てるんじゃないかなって思うんですよね。
うん。
ああいうのは素人がファッと考えても出てこないところだと思いますし、
うん、美味しそうな料理とか高等無形な料理を思いつくことって誰でもできる、誰でもできるわけじゃないけど、比較的誰でもできることだと思うんですけどもね、 新しい調味料なんか思いつかないですもんね。
上等な素材を用意してきてそれをどうするかっていう話で、調味料なんかその素材の中の一つだからそっから作れって、ね、新しい食材を作れって言われてるみたいなもんで、 そんなのお題振られてもいや無理です、書けないですって制作者泣いちゃうとこですよね。
うん、
なんか口頭無形じゃなくちょっと食べてみたくなるような味の想像するんですよね。コーヒーの調味料とかピスタチオの調味料とか、あ、そういうのあるんだっていう発想がなんかすごいなとは思うんです、読んでて。
うん、そう。
これ当時だともっと衝撃あったでしょうね。
ですよ、リアタイ勢としては。いや、ほんとこれどうなるんだろうって思いましたもんね。
この鉄鍋のジャンの中に出てきた料理を食べてみたいみたいなことってあります？
あんまないかな。まあ、
実現で、できなそうなものが多いけれども、それこそ刀削麺なんかは、ね、2000年入ってからだんだん店増えてきたし。
うん。刀削麺は食いましたね。割と普通やなって思いましたけど。
今はありあたりないですもんね。どこにでもあるし。うん、
ジャンの漫画を読みながら自分で野菜炒めを作ってみたり、ステーキを焼いてみたりはしましたけれども。まあでも、ジャンに出てくる料理ってね、どこで食えるんやみたいな料理ばっかりなんで、実際後から食べたって思いつかないな。
ラー油をチャーハンに入れるのは自分でやったことありますけど、あんまり美味しくなかったです。
いや、でもなんか、小山渓谷コラム読むと、ラー油使ったチャーハンを出してた店が昔六本木にあったって書いてあるからね。実際メニューとしてあるみたいだけどね。まあ、あとあれか。ジャンの最後の方で、ジャンが蒸し料理作りますけど、蒸し系は後で食べましたね。
エンゴルだとか、その辺は何ミートって言うんでしたっけ？
え、何ミートって言うんですか？
え、そういう、ゲテモノ系のやつを、マイナーミートみたいな言い方をして。
そういう風に言うんだ。
うん。
ジャンの新しかったとこって、そういう食材をめちゃめちゃフラットに扱ってたところも、すごく斬新だったし、今読んでも斬新な部分じゃないかなって。まあ、蒸し料理はちょっとね、好き嫌いが大きく出てくると思うんですけども、鉄鍋のジャンという漫画の中では、脳みそを使いがち。ここ一番の勝負で絶対脳みそ使ってくるっていうのがあって、でそれをゲテモノとして扱うのではなく、単に美味しいから使うっていう、そのフラットさが当時高校生で呼んでた僕がジャンに痺れた理由の一つだったりするんですよね。あれも
あれの欄干だったりとか、そんなものも食べるんだみたいな食材になってくるの面白いですよね。
うん、そうですね。ああ、そういえば言ってなかったですけど、ひろしさんはこの放送前にジャンを全部読んでくれたんですよね。だから、
ああ、そうなんですよ。チャンピオンあんま読んでなかったんで、鉄鍋のジャンも通っておらず、これを機に、で、そしたら実際面白いっていう。
ああ、よかったです。
いや、ほんとよかったです。
ひろしさんの場合は、その、今、鉄鍋のジャンを読んだらどういう感覚を受けるかっていうのは、いろいろ聞いてみたいところですよね。はい。で、こっから先は、鉄鍋のジャンが別に新しくなかったところなんですけども、ちょっと調べてて面白かったんで紹介しますが、オーナーのデコポンっていうのがありまして、鉄鍋のジャンの4巻ぐらいかな、
春巻き勝負のやつですね。
そう春巻き勝負で五番町飯店っていう日本で一番大きな中華料理屋で、新しい春巻きをメニューに入れるコンペをやるんですけども、その時の審査員が五番町むつじゅうっていう料理人のオーナーなんですけども、この人がデコポンをすると、本当に美味しいものを食べた時におでこをポンと叩いてしまうというのがありまして、でこれって結構実は新しかったんじゃないのってファクトチェックしたんですよ。残念ながら翔太の寿司の柏でのやつの方が早かったです。残念ですね。審査員が特有のリアクションをして、そのリアクションに名前がついてるっていう、このパターンは残念ながら柏でのやつの方が先だったんで、これは別に新しくなかったです。
そうすると、割と序盤の方で、その審査員が故郷を思い出して泣いてしまうみたいなシーンがあったけども、あれは、牛もの方が先行してる表現だったりします？
うん、じゃないですかね。それはさすがに。
牛もって80年代でしたっけ？
80年代です。あれでしょ。京極さんが故郷の、
アユでしたっけ？
アユ食って泣くやつでしょ。
うん、圧倒的に早い。
はい。そうですね。ひろしさんが言ってないでしょ。鉄鍋のジャンの多分3巻の展開ですけど、刀削麺に中国なんとか省の黒酢をかけたやつを食べた審査員が号泣するってシーン。
それそれ、さすがですね。解像度が高いですね。
それはさすがにね、美味しいものの方が先ちゃうかな、さすがにそれは。
なんか時々その山椒元が見えるみたいなとこありますよね。お好みが大会に出て、 落語で豆腐の中に土壌が隠れちゃうって話があるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
で、もうネタにした料理とか作ったりとか、なんか、それも、なんかみんな知ってるようなことを、寺山なくやってきたぞっていうところありますよね。
ああ、でね、
第二回。あれ、周りとか何も知らないの、落語のない世界なんだろうかっていう感じがして怖くていいですよね。
第二回、中華料理人選手権で、主人公の友達のお好みが出した湯豆腐に土壌を入れた土壌が湯豆腐の中に隠れてしまって、それが偶然めちゃめちゃ美味しい料理に変わったっていう、なんですけど、落語が元ネタか
って。どう考えてって、豆腐の中に土壌入ってるだけですよね。
ね。で、審査員のリアクションのに関して、ここで調べていくときに、料理漫画の歴史の重大な事実に気づいてしまったかもしれないんですよ。さっき、審査員のリアクションが特有であるっていうのは、翔太の寿司の柏田のやすが初って言いましたやん。もう一つ、もしかして初じゃないかっていうのがあって、土山茂雄先生の喧嘩ラーメンの炎上寺のまくり食いが、翔太の寿司の柏田のやすの初出とほぼ同時期なんですよ。
それどういうのでしたっけ？
喧嘩ラーメンの審査員というか、なんか有名なラーメン評論家の炎上寺っていうやつがおって、そいつは本当に美味しいラーメンを食べた時は、袖をまくって食べて、しかもそれを周りを見た観客が、出た炎上のまくり食いだっていう、ね、そういう展開があって、審査員がめっちゃ癖のあるリアクションをして、かつそれに名前がついているっていう、このパターンはね、多分ね、初出がこの翔太の寿司か喧嘩ラーメンかどっちかなんですよ。
歌舞伎的な感じありますね。
うん、そう。
面白いな。
これ結構奇跡的な偶然なんですけど、その喧嘩ラーメンの炎上寺のまくり食いが出てくる単行本も、翔太の寿司の柏田のやつが最初に柏で写し単行本も、1995年7月に両方とも発売されてるんですよ。だから、どっちが本当に初出か分かんないんですよ。
参照してる何かありそうですよね、そうすると。
うん、そう。
単なるシンクロニシティとして片付けてもいいけども。
それ漫画読んでる層としてはどっちも、繋がらないそうですよね。
ああ、漫画
これ、ね。柏手のやつはもうね、マガジンだから、キッズしか読んでないし、喧嘩ラーメンは娯楽でしょ？
娯楽です。まあ、おっさんが読んでるとしか言いようがないけど。これ本当に調べようと思ったら、国会図書館に行かないといけないぐらい、かなり僅差で出てきてるんですよね。この審査員のリアクション問題に関しては、有識者のコメントを求めます。で、あと、五行会の超能力ね。五行会っていう、ジャンのライバルが出てきまして、こいつは料理を作って、その料理を食べた人を思うままにコントロールしたり、五行会の料理を食べた人がどんどん健康が改善したりっていう魔法のような料理を作る男なんですけども、これワンチャンジョジョの奇妙な冒険のトニオトラサウディより早いんじゃないかって思って調べてみましたが、はい、全然違いました。五行会の超能力の初出は1996年10月ですが、トニオトラサウディが出てきたのは1993年、全然違います。はい。で、あとトニオトラサウディの元ネタは筒井康隆の薬剤飯店なんで、さらに昔に元ネタがあるんで、これは全然新しくないというオチですね。又吉さん、ひろしさん、なんか鉄腕病じゃんで、これは新しかったなっていうとこってあったりします？
新しいというか、もうとにかく衝撃的なのが暴力の多さですね。
で、90年代その、
いや、殴る蹴るぐらいはいいんですけども、割と取り返しのつかないレベルの障害を与えるっていうのが、まあそれでも、後に残らずに治ってるところは少年漫画ではあるんですけども、最近見たっていう前提で考えると、あまりの暴力性に正直目を疑いましたね。まあ、昭和じゃないけども、昭和の漫画みたいな。
はい。平成の漫画です
ね。こんなことやっちゃっていいのってなりましたね。うん、
それは。
とにかく女も男も殴る殴る。
貴重なご意見。どっちかといえば女の方がよく殴る。鉄鍋じゃん。
そうですね。なんか、弱い女みたいなのはないですよね。これが本当の男女平等かって思わされましたね。
後から出てきますけど。ジャンはよく殴られる。本当によく殴られるいろんなやつに。で、一番殴ってるのが五番長キリコ。
近くにいるだけあって、ね、日常的に殴ってますよね。
日常的に殴ってますよね。ジャンとキリコは続編で結婚してますけど、DV は絶対ジャンの方がされ側になってしまいますね、このままでは。
ジャンが女の人殴ってる姿もちょっと想像できないんですよね。
実際そうですよね。ちゃんと読めばジャンってそういうやつってわかりますもんね。
子供は殴ってそうなんですけど、
子供は殴んないですよ。ジャンは子供に殴られたら殴り返しそうですけどね。そういうタイプね、僕は思います。僕、鉄腕ジャンって高校生ぐらいの時に 読んだんですよね。僕の料理漫画、グルメ漫画遍歴で言うと、小学校の時にミスター味っ子読んで、中学校ぐらいの時に翔太の寿司読んで、で、高校生の時に鉄ダメのジャンを読んで、で、大学生の時に美味しん坊を読むっていう、大体こういう遍歴を重ねてるんですけども、僕にとって鉄ダメのジャンっていうのが初めてリアルタイムで面白いと思った料理漫画だったんですよ。それがすごく僕にとって大事な理由なんですけど、鉄ダメのジャンが。ミスター味っ子って僕にとっては後追いの作品ですし、で、中学校の頃読んでた翔太の寿司とかは好きでしたけども、そこまで夢中になるものじゃなかったんですけども、高校生の時に読んだ鉄ダメのジャン。あとね、さっき、又吉さんも言ってましたけれども、当時の少年チャンピオンのとんでもない充実度、バキがあって、ジャンがあって、覚悟の勧めがあって、その当時の少年チャンピオンの熱さ、その少年チャンピオンでしかおそらく生まれなかった、この鉄腕のジャンっていうのが思い出として残ってますね。
ほぼ同世代なんで多分同じような感想になっちゃうと思うんですよね、僕も。うん、高校生ぐらいでそこら辺と出会って。って感じですね。ただやっぱり学校にみんなそのジャンプチャンピオンサンデーマガジンみんな持ってきて回し読みするって中で、やっぱりちょっと異色の漫画があるぞっていうのは一つ、ね、このジャンの記憶にありますね。
今では結構覚醒の感ありますけども、当時のチャンピオンは持ってくるやつ少なかったですもんね。今でこそ四大少年誌が結構同格に扱われてる、ジャンプはやっぱ別格かな。やけど、マガジンとサンデーとチャンピオンやったら、どれが格上か分かんない状態ですけど、今って。当時はもう明らかにチャンピオンってドマイナー雑誌だったし、クラスに一人ぐらいしか読んでるやついなかった感じですもんね。そういうところがすごく当時の中二心をくすぐったというか。
でも、バキを読ませると、バキはみんな面白いって言うんですけど、ジャンを読ませると、なんだこれはっていう形でみんな混乱するんですよね。なんで料理漫画で腕へし折るのって言うんですよ。
ああ、引き目なんか、ジャンの腕を折った。ああ、ちゃうわ。まず指折って、その後腕折った。あいつすげえな。
ちょっとね、料理勝負とは思えない展開になってくんで。うん、最高ですね。
そうなんだ。そういうとこ面白がって読ませるから引くんじゃないですか。
部室に単行本出たらずっと買って置いといたんですよ。で、それをみんなが回し読みというか拾って読むんですけど、主人公おこのぎって思うんですよ。で、ジャンは顔が悪すぎるんで、なんかこの悪い敵ばっかり出てくるけど、主人公は料理しないのみたいな、そういう読み方してるやつもいました。
なるほど。一般人枠ですもんね、おこのぎくんが。
あれも倫理観ぶっ飛んでるんで、あんまり一般人じゃないですけどね。
軽犯罪を普通にやっていいと思ってるとかあるからね、おこのぎくんは。
むしろ主体性がない分だけ、ジャンよりも、立ちが悪いかもしれないですね。
立ちが悪い気がします。
今時カンボジアに行ってたりとかしそうな感じしますよ。ただでカンボジアに行けるんだってって。
裏バイトで。
被害者になっちゃいますけども。
帰ってこうへんみたいな。ジャンで知ったことっていっぱいあると思うんですけど、まあ、刀削麺はジャンで知ったわけじゃないですけど、で、刀削麺はね、多分世界丸見えテレビ特捜部で一番最初に知ってたような気がするんですけども、でも、なんか、ジャンで知ったこと結構多いんですよね。俺、ジビエって言葉はジャンで知ったし、中華料理の言葉は大体ジャンで知ったし、又吉さんはジャンで初めて知ったことってなんか、
おこげ料理のおこげですかね。
あ、あれね。
漫画で見て食べたいなって思って、ベニトラ餃子棒行って食べた覚えがあります。
ああ、いいですね。おこげうまいですよね、あれ。
あれ大好きですよ。
うん。クオパーって中華料理では言うらしいですけど。
読み方わかんないやつですね。
うん。米を四角いせんべい状にして、それを鍋肌につけて焼いて、それを揚げるっていうね、食い物らしいですけど。あ、焼いた後乾燥させるのか。乾燥させたやつを揚げるんですよね、あれ。
あれパリパリして美味しいですよね。うん、
あれ美味しい。大学生の時に、大学の近くの中華料理屋で初めて食べたあれ。あ、でもさっき出てきた脳みそが美味しいっていうのは、ジャンで初めて読んだ俺。美味しんぼにも出てきてたけど。
現実的に脳みそ食べるとってあんまりないですよね、出てくるとこは。
昔、東京の焼き豚屋では結構出してたらしいですけどね、ブレンズって言って。
ん、何の脳みそだったんですか？
ジャンの中で出てくるのは羊の脳みそが多くて、で、中華料理屋で出てくるのは羊の脳みそが多いんですけど、昔の東京の焼き鳥屋は豚の脳みそをブレンズっていう部位で出してたみたいですね。今でも上野の焼き豚屋で食べれます、ブレンズは。で、上野ばっかりでごめんなさいですけど、ラジオ食堂の忘年会でおなじみの清門っていう店では羊の脳みそ食べれますね。
いいなぁ。
いや、本当、ジャンにはいろんなこと ことを教えてもらったし、月並みな言い方ですけれども、ジャンがなければ多分ラジオ食堂はなかったと思いますね。ラジオ食堂をやったきっかけっていうのは、グルメ漫画が好きだったっていうところがあって、美味しいもとか飯花刑事立花が好きだったっていうのもあるんですけども、そのグルメ漫画料理漫画が好きだったっていう僕の原点はやっぱりジャンなんで、鉄雨のジャンなくしてラジオ食堂なしっていうことは言えると思います。
ことは、マクドナルドの経営陣は鉄雨のジャンを読まねばならんってことですね。
いや、ほんと読んでほしいですよ。最近のバーガーのね、テータークっぷりはね、ほんとジャン読んでほしい。
いや、もう次のシーズンの目玉はブレインバーガーですね。
ブレインバーガー出してほしいね。マクドナルドというか。
ね、これ2000円でもね、全然いきますよね。
ね。
ああ、いや、でもこれはドムドムバーガーかな。ブレインバーガー。
うん、そうそう。俺も思った。ドムドムが出しそう、ブレインバーガー。可能性としては 30% ぐらいありそうな気がする。10年以内に。
ないとは言えないですね。
検証、はい、鉄飴のジャンは悪人かのコーナーですね。これがですね、僕が鉄飴のジャン13巻を読み直してですね、ジャンの悪行っぽいところを全部書き出したシートになります。悪行としてピックアップしたのは5つ。まず1つ、犯罪。まあ、これはシンプルですね。悪い人は犯罪します。で、次、暴力。悪い人は暴力をします。で、暴力の反対の非暴力ですね。暴力を受けるっていうシーン。で、あと、案外多い食べ物廃棄ですね。これも、カウントしました。
あ、からやってますもんね。
はい。で、番外戦術ですね。卑怯なことをやったっていうのをカウントしたんですけども、これカウントを見てほしいんですけど、もう、圧倒的に非暴力が多いんですよ、これ。
殴られすぎですね。
殴られすぎ。まず、犯罪ですね。犯罪はですね、こんな感じです。
蝶盗んだりとかしてるやつですね。はい、ああ、だよな。
はい、犯罪、うん。対戦者の5行回の包丁に塩酸をかける。ダチョウを盗み出す。この2つしかやってません。
あ、で、ダチョウ盗むのが本当にひどいと思うんですけど。殺してバラしてっちゃうですから、本当にジャンクだと思うんですよ。
職員対応悪いけどな。
両方とも不起訴となっておりますんで、犯罪とは言えないかもしれない。まあでも、ね、作中でたった2回しかやってないんで。だからね、これでピカデスクというのは弱いかなと。あと、5行は、ジャンに毒ガス吸わせたりしてるんで、ジャンが包丁に A さんかけても、まあね、それはギリ許されるんじゃないかなっていう感じですけども。で、次、暴力ですね。暴力シーン少ないんですよね、ジャン。近づきすぎたレポーターを蹴る。大谷を殴った、カッコハテナ。実際殴ったシーンは描写されてないんで、カッコハテナになってます。で、煽ってくる司会者を殴る。次、熱せられたラー油に近づきすぎた司会者を守るために蹴るっていう。ことですね。かっこ、その後司会者をかぶってラー油をかぶる。優しいんですよ、ジャンは。っていう。
最後の1回はこれカウントしなくていいんじゃないですかね。
ねえ、ぐらいです
よね。これかばってやってるんで。
そうですよね。
あ、でも、代わりにもうちょっと後で、高所で撮影してるカメラマンをそこから蹴り落とすっていうのもやってるんで、4回は変わらないんじゃないですかね。
ああ、すいません。カウントもで失礼しました。やり返すしかしてないんですよね、暴力って言っても、大体のパターンで。
あとその目的があったりとかしてますよね。単なる無意味な本当に暴力っていうのはしてないですね。
ですよね。だから、まあそこら辺もね、やっぱり、ジャンって別に悪いやつじゃないっていうのをね、調査となってるんですが、まあもう、さっきも言いましたけど、この圧倒的なジャンの暴力被害。13巻のうち22回、ミスター望月に熱せられた鍋を投げられる1巻とかですね。あと、とにかくじいちゃんに殴られる。ジャンの回想シーン、だいたいじいちゃんに殴られてるっていう。
うん、
観客に物を投げられることも多いですし、キリコに殴られることも非常に多いです。あと、大谷にもよく殴られてますね。
この中で好きなのは、虫加減を知るためにじいちゃんに、魚の中に手を突っ込まさせるっていう、それで手を火傷するってなるんですけど、あれ本当に何の意味があって突っ込むのっていう感じでいいですよね。それ意味ねえだろっていう。
6巻のシーンですね。じいちゃんに手を火傷させられた後で、杖で殴られるっていう。ひどいな。じいちゃん。あ、そういうのは説明してなかったかもしれないですけど、鉄飴のジャンの主人公の秋山ちゃんって16歳なのに、とんでもなく料理スキルが高い人間なんですけども、それを作ったのが、ジャンの祖父である秋山海一郎なんですね。ジャンの回想シーンでは、大体その秋山海一郎のじいちゃんがジャンに暴力を振るっているという形ですね。で、誰かの非暴力が多いかっていうと、じいちゃん脳幹って考えた場合ですね、こう見ていただいたら分かるとキリコが圧倒的に多いんですよ。これはね、特筆すべき点じゃないかなって思うんですよね。
なんかむしろ4回しかなかったかなって気がしますよね。いつも殴られてるぐらいのイメージですね。
そうですね。その次に多いのはミスター望月なんですけどね。まあ、それはいいんですけど。
あいつ。 ちょっと抜けてると思うんですけど、無痛銃に結構ボコボコ殴られてませんでしたっけ？
ああ、殴られてたかな。
割とね、気軽に殴るんですよね、あのじじいも。
五番町飯店のオーナーの無痛銃に殴られてるか。殴られてたな、確かに。あと、次が、番外戦術ですね。これは、卑怯な手段っていうところで、はいはい、これもね、やっぱ案外少ないんですよ、思った以上に。審査員にマジックマッシュルームスープを食べさせる。うなぎ料理に勝つために甘いスープを先出す。致死量に近いナツメグを食べさせる。弓術グルーの料理に砂糖を入れる。チャーハンを作るときに会場スプリンクラーを作動させてライバルのチャーハンをダメージする。ね、たった5回だけなんで、あれ？そんなもんでしたっけ？っていう感じがしますね。で、次が、食べ物廃棄。これがめっちゃ多い。じゃん。一巻の第一話で、ミスター望月のチャーハンを捨ててますんで、あのね、これ僕の一つの仮説なんですけど、ジャンがことさらに悪人とかピカレスクとか言われる一つの要因が、食べ物粗末にするシーンが多すぎるからじゃないかなって、これ僕の仮説です。
食べ物を粗末にするやつは悪党であるっていうのは映画では基本的な構図ですからね。
はい。いわゆるフード理論っていうやつですね。いいやつは美味しそうに食べ物を食べる。謎めいた人物は食べ物を食べない。悪人は食べ物を粗末にするフード理論。で、それを西条慎二先生は意図してやってたのか、意図せずにやった結果、ジャンがことさらに悪人に見えてるのかわかんないですけども。でも、僕が調べた結果、ジャンが、やっぱりこれだけ悪人って見られる一番大きな要因、食べ物を粗末にしすぎなんじゃないでしょうか。これが今回の結論にはなるかなって思うんですよね。だから、もしかしたら、今回アニメ化するにあたって、時代背景も踏まえた上で、食べ物を粗末にするシーンは削られるんじゃないかなって僕は思ってます。当時は食べ物粗末にしてもいいやんみたいな空気も若干なくはなかったんで、許されてた部分はあるんですけど、今はもう本当許されない時代になってますんで、あるかなと思ってましたけど、でもこの前、アニメのトレーラーが出てたんですけども、そこで第1巻1話に出てる、ミスター望月のチャーハンを捨てるシーンが出てたんで、あ、やるんだとは思いましたけどね。まあでも、本当ね、あれなんですよ。ジャンって悪人じゃなくて、悪質カードゲーマーなんですよ。一番近いのが。
相手をコントロールするために、ああいう態度を取ってるって見たらば、ね、案外冷静にやってるのかなとも見えますよね。
そうですね。
煽りカスですよね。
煽りカスです。本当に煽りカスです。まあ、ジャンの性格が悪いところはそこですね。負けた相手に暴言を吐くのが大好きなんで、今の感覚で一番近いのは、悪質カードゲーマーっていうところが一番近いんじゃないかなって思ってて。なんせ、ジャン16歳ですからね。まあ、あれぐらいの跳ね返りの強さは、まあ、しょうがないかなって思いますし。
学校も行ってないでしょうしね。社会性はないですよね。
そう、社会性ないんですよね。で、あと、続編ではどんどんジャン、性格丸くなってどんどんいいやつに変わっていきますし、続編のジャンセカンドでは、ジャンとキリコが結婚して子供ができるけれども、どっちかといえばキリコの方が毒親になってるっていう展開もあったりしながら、そのあたりは西条先生もジャンをそこまでことさら悪役として書いてないんだろうなっていうところが見て取れますよね。
ジャンは多分隣にいてもいいやつだから、なんか一緒に遊んだりできると思うんですよ、料理絡んでれば。
ジャンはね、
キリコ隣にいたらこっち胃が痛くなりそうな気がするんですよ。
まあそう
です。あいつなんか殴ってきそうですよね。
まあまず殴ってきそうやし、殴ってくる理由も自分と考え方が違うで殴ってくるタイプのやつなんで、結構立ち悪いんですよね。作中では両親を担当しているキャラクターのはずなのに、かなり立ちが悪いキリコちゃんなんですよね。今回調べた結果、僕はやっぱりね、ジャンは悪役じゃないんじゃないかなっていうのが僕の結論にはなります。
それに、周りに出てくるキャラクターでよっぽどお前の方が悪いだろうみたいなのもいますしね。ああいうやつに何やっても別に、それジャンが悪いだけじゃないよねって。
まあなります。
言いたくなりますよね。その、ジャンが悪人かどうかっていう話なんですけども、
はい、
同じチャンピオンの連載漫画で、岩渕ペダルってあるじゃないですか。
はい。
ええ。あの中で、御堂筋っていう、なんかライバルキャラがいるんですけども、あれと結構近いところが、あると思って、その純粋にその勝利だけを目指して、そのためだったら何でも厭わない、何でもするっていうところは、そのチャンピオン漫画でもあるっていう点でも結構近いなって思って、で、御堂筋なんか出てきた瞬間になんか悪役っぽいけども、でも別に悪役じゃ全然ないんですよね。好き嫌いはあるにしても。っていう御堂筋的なキャラなので、本当にピカレスク的なキャラではないぞって思ってます。
そうですね。御堂筋くんも暴力とか振るわないですからね。犯罪もしないですし。
そうですね、うん。京都まで自転車で帰ろうとするぐらいですね。
うん。
ジャンは顔で損してますよね。
ひし形の目で損してますよね。尖った。
牙もありますしね。まあ、剣士が尖ってますしね。
うん、そうですね。可愛い剣士がね。
刃じゃないぞって。
坂谷が選ぶ鉄鍋のジャンベストバウト発表。
これは気になる。
気になりますね。
気になりますね。一体どうでしょうね。
第3位。第1回料理人選手権決勝戦。ジャン VS キリコ VS セデーヌヤンでございます。これさっき、ひろしさんがいい勝負だって言ってたやつですね。ジャンが初めて勝負に負けて、で、そこで自分の殻を破って、で、出してくるのが、鳩の血を使ったスイーツっていう、この展開の激しさと出てくる料理のアイデアの凄さっていうところは最初のハイライトにふさわしいですね。だから多分あれじゃないですかね。今回アニメ化されるんですけども、この第1回料理人選手権終わるところまでで一旦一区切りするんじゃないですかねっていうベストバウトになりますね。
魅力的にもそんな感じですね。
うん、
流れ的にすごい綺麗ですよね。
うん。だからやっぱ3巻まで読んでほしいっていうのはここにありますね。だからやっぱりね、インフレカーブが上手いですよね。料理人選手権大会のコンクールのトーナメント展開の中で、徐々に強敵が出てきて、決勝戦で初めて敗北を喫して、そこでもう読んでる人も観客も全員黙らせるような、とんでもない料理をジャンが出すっていうこの展開。これはもう本当に素晴らしい。序盤の山となる部分かと思いますね。はい、ベストバウトその2位はですね、第2回料理人選手権決勝戦のジャン VS キリコ VS コウですね。鉄鍋のジャンの事実上の最後の料理勝負に当たるんですけども、第2回の料理人選手権第2回のトーナメントで最後の決勝戦で主人公ジャンとライバル兼ヒロインのキリコと、あとコウ乱世っていう中国で一番中華料理がうまい男っていうのが出てくるんですけども、その三つどもえの戦いをベストバウトナンバー2とします。さっきも言ってる通り、インフレカーブが本当に素晴らしいんですよね。最後の決勝戦でダチョウ勝負ってやるんですけども、このダチョウ勝負っていう馴染みのない食材を使ってダチョウを美味しく食べさせるには、ダチョウってすごいさっぱりしてるけどコクがないよねって言ってて、でそのコクを足すためにジャンが取った手段が、これもあのネタバレになるけど、選手のラジオ食堂で言っちゃってるからもう言いますけれども、ハエのウジ虫をダチョウに寄生させて、それで油のコクを加えるっていう、鉄の目のジャンとその小山恵子タッグで最も高等無形かつ実際食べたら美味しそうって思えるギリギリのラインを攻めた集大成みたいな料理で、まあ最後勝敗つかないんですけども、終わるっていうところが素晴らしい。
これ本当に名シーンですよね。このジャンの21世紀の料理だぞって叫んでるあたりの、このなんか世紀末感がすごいっていうか、これ多分今見るとあの時代性だなって思うんですけども、リアルタイムで読んでるともっと来るものがあると思うんですよね。
あ、この勝負のテーマが21世紀の料理なんですよね。あの当時発表されたのが90年代だったんで。で、おそらく発表されたのが本当世紀末にチャンピオンで連載されてた時期なんで、実際それはあったと思いますね。大会通じてジャンがどんどん疲弊していって、どんどん目つきがやばくなっていくっていうところで、最後に出す料理があの蒸し料理っていう、この結末っていうのもすごく綺麗なインフレカーブを描いてて素晴らしいなって、あのいつ読んでも思うところです。
盛り上げが上手ですよね、うん、この最後に人数が半分になっていくはずの決勝戦で3人残ってるっていうあたりの持ってき方とかもよくやったなって感心しちゃいましたよ。
うん、
ね、
だから途中でまあまあそうなるんだろうなと思ったけども、うん、思ったけどもよくやったなって、
うん、
ね、マタイさん言ったみたいにラスボスがあれラスボス落ちるみたいに思わせますもんね。
うん、
コーラン生結構いいキャラなんですよね。
うん、
食感がどうのこうのっていう別の視点からの話が出てくるんで。
新しかった。うん。
そこはやっぱりすごい新しいなって思いながら読んでました。
まあ、ラスボスにちゃんとね、ふさわしいキャラクターになってたんで、それも素晴らしいですね。なぜか使い捨てされた引き目弾と五行会を置いといて、ラスボスにふさわしい高男性っていうキャラクターを出したのが、鉄鍋のジャンの成功要因だったかなと思います。はい。で、ベストバウト3つ目なんですけども、これはね、皆さん意見一致しそうだなって思うんですけど、ジャン VS 五行会ですね。これがベストバウト1位かなって。
これは山ですね、一つね。
うん。 流れとしては、ジャンのことを嫌いな大谷日道という料理の重鎮が刺客を送り込んできた、それが五行会っていう中国料理のすごいやつですと。で、それが二人とも番外戦術を厭わないやつ同士の対決になるんですね。これも分かる人のは分かるんですけど、ワンアウトの反則合戦とか、喧嘩商売の主人公 VS 金田みたいな感じの料理勝負だけじゃない番外戦術、器用な手も使うし、相手の料理を観察して相手が出してくるものも予測した上でそれを超えるための料理を作るっていうプロセスもちゃんと描くっていうスリリングさで、そのジャンと五行が五番勝負で、まあ最初がジャンが連敗して、でそこから徐々に巻き返していく。で、すいません、ここはネタバレなんであえて引きますけども、最後のオチアイデアバイ小山恵子っていうとこまで含めて、この完成度の高さ、ここだけ聞き出して読んでも絶対面白い鉄の目のジャンのベストバウトですね。さっきは3巻まで読んでほしいって言いましたけれども、3巻まで読んだら次は5巻まで読んでほしい。
異論はないですね。
しかもね、ベストバウトと言えるような名勝負を繰り広げてた五行会を使い捨てにするっていう、この極上のライブ感本当何を考えてたんだろうって思いますけど、
最終回まで名前出てこないですもんね。
そう、バキで言うとね、烈海王とかオドチドッポ級のキャラクターを一回の勝負で使い捨てにするっていう、この時期のジャンのライブ感はすごかったですね。
ただどっちが好きかといえば、僕は最後の第2回留任決戦のですね、頂上決戦の方が好きかなとは思いますけども、
まさに
集大成。ただそれはもうどっちの味が好きっていうだけの話で、どっちもめちゃめちゃうまいっていうのは一緒なんで、もう異論はないですね。ただやっぱりその悪役としてのキャラは五行の方が圧倒的に立っているので、なので坂谷さんのチョイスの納得感は強いですね。
まあまあ、その後ね、五行会っていうキャラクターを元にしたスピンオフ漫画が書かれますけど、打ち切りみたいな終わり方しましたけどね。残念ですね。
そちらは読まなくていいと思います。一応五行会はジャンの続編にあたる鉄なめのジャン R の方では出てきますので。
ああ、出てきますね。
まあ、一応読むとしたらそちらの方ですかね。
そうですね。あれは結構ちゃんとした五行会が出てきますね。
ただやっぱりその R とかと比べて、無印の鉄なめのジャンはジャンが結構勝負して負けるんですよ。
うん、
雑に負ける感じのところもあって、それもまた成長が見えるところで面白いんですよ。
ですよね。
パンになってくるとだんだん負けなくなっちゃうんで。
勝負が100点取って当たり前のところから始まっちゃうんで、あれは閉塞感しんどいですね、ジャンアールは。
そうなんですよ。やっぱりその5行のところで、5番勝負で2回負けて2回勝って最後の1勝どうなるのっていう面白さがあるので。やっぱりそこら辺での盛り上がりがすごいですね。
ですね。はい、お疲れ様でございました。長い間収録ありがとうございます。鉄鍋のジャンのことを語り切ったなぁと思いますけれども、これ聞いた人が一人でも鉄鍋のジャンという名作漫画に触れていただけると妨害の喜びということでですね、ありがとうございました。では、言い残したことないですか？
ジャンを見て知ったことっていう話が中でありましたけども、
はい、
これ本当なのって思うことがあって、ダチョウの肉が手にこう指紋の間にまでこう張り付いてきて離れなくなるみたいな、そういう描写があったんですけど、あれ本当って思ってるんですけども。
嘘やろ、あれ。
あれ嘘ですかね。
千葉の昔袖ヶ浦の方にダチョウ牧場ありまして、
はいはい、
あれ千葉から持ってきたダチョウだと思いますよ。
おう、モデル。さっきのシーンの説明補足入れときますと、ダチョウ勝負をする前にダチョウ肉の研究を若干するんですけども、その時に五番町キリコの父親のシェフがどれくらいでしょうね、もう本当5キロか6キロぐらいありそうなダチョウ肉の塊を持ってきて、それを手を押し付けると、ダチョウ肉は特徴として指の指紋の一つ一つまで入り込むから、これをこのまま掴まずしても上げれるっていう、そういうシーンがあるんですけど、あれは嘘ちゃう。
重力を無視したことができるんだって言ってましたよね。
そんなことできるやろ。あ、でも近いところで言うと、第2回料理人選手権の中でジャンがサメ料理で使った一本一本、はい、 方のもやしの中にフカヒレを刺していくっていう料理を作るんですけども、あれ読んでた当時はこんなん絶対嘘やろって思ってたんですけども、小山慶子コラムの中であれは実在するんですって書いてあって、嘘やんって思って。
どうですよね、あんな入るスペースないやろって思いますよね。
この嘘やんっていうところがね、往年のプロレススーパースター熱伝を読んでるようなセンスオブワンダーがですねあるんですよね。この令和の時代にもセンスオブワンダーを感じさせる鉄鍋のジャンというかね、すごいねって思いますけども。
そう考えるともっとこう裏話的なものが読む機会があったらよかったのになって思わずにいらんないですね。
鉄鍋のジャンに関してはね。
まあその小山さんのね、そう、こういうやりとりがありましてみたいな文章がもっとあれば、うん、さぞ楽しかったろうにと。
さっきも言いましたけども、お亡くなりになられてしまいましたんで一生それは聞くことができないんですけどね。
あの先ほどの千葉のあのダチョウ牧場なんですけども、はい、今ダチョウはあの石岡の方、茨城の方に全部行っちゃったんですけども、
はい、
ダチョウ以外の動物は残っていて、まだ動物園みたいな感じになってるんで、子連れで行くにはなかなかいいところなので、婚活に成功したラジオ食堂リスナーの皆さんが将来お子さんと一緒に行くのにおすすめなので覚えておいてください。名前はちょっと忘れました。あのダチョウ牧場じゃなくなってるんですけども、袖ヶ浦なんか動物なんとかみたいな名前になってるんで調べてみてください。
石岡の方に行けばいいんじゃないですかね。
石岡遠いじゃないですか。
両方遠いわ。
千葉結構ダチョウ飼ってるところ結構ありまして、実は僕の家から1キロぐらい離れたところにダチョウ飼ってる家があります。結構でかいんで異様感がすごいです。
劇中でなんかついばまれてたんですけども、あの勢いでついばまれたら多分大怪我するぞっていう恐ろしさありますよね。
でかいから
黒い毛の塊がこう、うん、畑の真ん中にこう立ってる感じなので、ちょっとね怖いです。
でかいですからね本当に。
昨今クマが話題ですけども、クマと同じぐらい怖いでしょうね、野生のダチョウに出会うのは。